皆さんこんばんは。アットタウン上層、本日11月24日木曜、パーソナリティのリンリンと
ハトミです。
はい、お送りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ハトミさん、だいぶ寒くなってきましたね。
こっ寒いですね、言わなきゃいかんのだろ。
はい、そうです。今日はそのこっ寒いということで茨城弁についてちょっとねご紹介していきたいなと思います。
そうですね。
はい、ということでね、本日のゲストの方をご紹介していきたいと思います。
はい、常総市の若手ホープというか、
はい、
常総ふるさと大使、間違っても常総ごちゃっぺ大使じゃないですよね大丈夫ですね、いいですね。はい、はい、それでは常総ふるさと大使茨城キングの青木さんをお招きしております。
はい、はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。アットタウンの方には何度かねご出演いただいてますよね。
はい、元のこのアットタウンがあるということで、はい、はい、何度か出させていただいてますね。
いや、ありがとうございます本当に
ということで、はい、今日は、はい、なんかおめでたいお話があるんですよね。
今日は他でもありません。
はい、はい、
まあ、先週ですね、出版記念イベントのねちょっと模様を放送させてもらったと思うんですが、
はい、
はい、実はその出版記念ということで、
はい、
私の本ゴジャッペディア、
うんうん、
はい、はい、こちらがですね発売になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、はい、11月の13日県民の日でしたよね。
そうです、茨城県民の日に発売になりましたね。
はいはい、私もね同行させていただいてね、はい、PR 活動してきましたね。
ありがとうございます。はい、いやもちろんそうですよ、やっぱりね、なんかインパクトがある日がいいかなと思って今回ちょうど県民の日が日曜日だったんですよ。
そうですね、
なので子供たちはね、残念だと思うんですけど、まあ普段ね学校休みなんでね、ただね、私にとっては非常にこれ日曜日が県民の日ということで、はい、じゃあその日に当てようということで、はい、ちょっと最後急ぎでなんとか間に合わせたという感じですね。
はい、ということでこのリスナーの皆さんにこのゴジャッペディア、はいはい、これについてねちょっとねこの本を出版したにあたる経緯とか、はい、そちらもちょっとお話聞いていきたいなと思うんですけども。
そうですね、
内容なんかもね、
はいはいはいはい、そうですね。でまずこの本のタイトルを結構皆さん何って言われるんですよ、
はい、
このゴジャッペディアってなんだと、でうちの親なんかはちょっとまず発音ができないと。
発音ができない、
ペディアが、
あ、これかけてるんですね、はい、ゴジャッペとペディアを。
はい、そうです。ペディアとかっていう発音がやっぱりしにくいらしくて、まあゴジャッペだなやとかね、なんかゴジャッペなんとかとかね、まあ大体ゴジャッペゴジャッペって言ってるんですけど、これはゴジャッペとウィキペディアとかなんかそういうのでよく、なんとかペディアって結構ネットでよく使われてるんですけど、百科事典的な意味合いでなんとかペディアって結構使ってるんですよね。なのでゴジャッペの百科事典みたいな意味合いで、はい、内容的には茨城弁なんですけども、茨城弁をこう紹介してるんですけど、まあちょっとインパクトのある名前で、まあ、なんとかペディアとそのゴジャッペのペが重なるんで、まあ、ちょうどいいかなということで。
このペディアのペっていうのはカタカナ。
そうなんです。そう、これね、これもちょっと、ね、難しい、迷ったんですよ、
これね、
はい、でもまあなんとかウィキペディアとか、もともとは、百科事典があって有名なのがですね、最初の、やつが、エンサイクロペディアっていうのがこう百科事典としてこうあって、はい、そこからなんかそのなんとかペディア、ウィキペディアとかなんとかペディアって結構出てきたんですよ。なのでやっぱりなんとかペディアでペディアで切らないとおかしいかなってことで、ゴジャッペディアで
一応ね、かけたんですよ、ゴジャッペと
ペディアなんですよ一応、はい、まあ、茨城キングもそうなんですけどね、茨城とキングで茨城キングにしてるんで、まあ、その茨城キング方式なんですよね基本的には。
茨城弁の一つでもありますよね、なんかくっつけてちょっとそこを抜くとかね、
二か国語じゃないですかバイリンガル
まあまあそういうプチバイリンガル的な感じですか、はい、そうなんです。それで、まあ、
出版社はどこなんですかこれ。
はい、出版社はですね全2作と同じなんですけど、茨城新聞社さんから、はい、
茨城新聞社ですね。
そうなんです。なんでね、茨城新聞にはね、発売日とかもそうですし、多分こう定期的にこう広告が、カラー広告が載るかと思うんで、多分茨城新聞撮ってる方は、あ、なんだこれはっていうことでね、多分見られた方も多いんじゃないかなと思いますけどね。
またこの、なんていうんですかこれ、
はい、
帯が、なんかこれ、重しい何これ
これなんかローが抜けてるなと、重しじゃないですよ、重しじゃなくて、面白いっていうね意味の茨城弁で、まあ重しいとか重しくないとか、面白かったとかね、そういう言い方するんですけど、まあこれもインパクトあるかなということで、まあ重しいと 大きなね、常備をつけさせてもらいました。
この帯のこの重しっていうのも、はい、あれ、あ、茨城キングが、
あ、これはね、出版社の方がどうですかって提案ありまして、何パターンか出してくれって一応私の方からお願いしたんですよ。で、まあ、いろいろ長いのもあったんですけど、
例えばどの、
ですね、この茨城のこう茨城弁を何とかで解説する何とかのみたいな、そういうなんかいわゆるこう内容を表してるようなやつもあったりとかして、あと、まあ、私なんかは最初ごじゃっぺデレスケいやどう思って書いて、
もうちょっとゆっくりゆっくりゆっくり、何何何、
ごじゃっぺデレスケいやどう思ってまあ別にそれぞれのつながりはないんですけど、まあなんかこうなんか切り的にいいかなみたいなね感じで、なんかそういうのをね書いたり、まあ、したんですけど、まあ、やはりあの出版社の方曰く短い方が手に取ってもらいやすいっていうやっぱり話をして、で中身読んでもらえればこう解説はいらないんじゃないかっていうことで、この面白いっていうのを、はい、
裏話ですね、
裏話ですね、まさに
このリスナーさんしか知らない、
ね、そうなんです、そうなんです、はい、ただね、ゴジャッペディアとか面白いだけだとやっぱり分かんないっていうのもあるんで、ちょっとサブタイトル的な感じで、楽しく学ぶ茨城弁っていう、まあ、ちゃんとこの茨城弁をちょっと学んでいただく本なんですよっていうのを分かるようにサブタイトルで一応つけてるという形なんですね。
そこまで、
いや、このね、カバーが結構ね、この左右するんですよ、売り上げを。やはりね、手に取ってくれるかどうかっていうのも生命線なんで、あの中身のまあデザインももちろん大切だと思うんですけど、まあ、もちろん一番大切なのは内容なんですけど、はい、ただその内容を読んでもらうまでっていうのは一つの勝負なんで、ある程度この手に取ってもらえるようなね工夫というか、はい、そういうのはちょっと考えて、はい、デザインは。
料金もね、お値段もね、
お値段はちょうど1,000円、
いいですよね、1,000円、はい、
うん、まあ、お札1枚ですんで、もうさっとこう出していただける
さっと
さっと
やっぱりね、はい、
さっと
さっとね、やはり1200円とか1500円だとね、
半端ですよね、
まあ、やっぱりちょっと迷うじゃないですか、うんうんうん、やはりビジネス書だったらね、まあ、1200円ぐらい出してもいいなと思うんですけど、ゴジャッペディアなんで
そうですね、
やっぱり1000円ぐらいでね、こう、うん、手軽にというか買える方がいいかなっていうことで、一応この1000円ということで、はい、
これ書き上げるのに大体どれぐらいの期間かかったんですか。
どのぐらいかかりましたかね、それ。あの、はとみさんにいろいろ発表をかけられたりって話がありましたけど、最初に、ね、そのお話ってさせてもらったのっていつでしたっけ。もう去年の年末とかその前とか、
うん、そうだね、叩き台は2割3割できてるんだけど、はい、いつ書こうかいつ書こうかって、うんうん、悩んでいらっしゃったもんね。
ですから1年ぐらい前ですかね、
11月12月ぐらいだと思いますけどね、
はい、
でね、ストーカーのようにね
電話したんですか。
あのメールでね
メールしたんですね。
どうなんだと、何ページ進んだと、
ね、2週間に1回、今日何ページまで書いたんですかそしたら今日は40ページですが、で2週間後にまたメール打ったんですよ。そうすると60ページとか80ページとか、サボっちゃダメだぞって、しつこくと熱心は紙一重ですからね。
いや、もうありがとうございます、その説は非常にお世話になりまして、
ハトミさんのその後押しがあったから、まあ、ここまで ね、
まさにね、ハトミさんの力なくしては生まれなかったごじゃっぺでやってる
ですけど、だからね、俺は
そうなんですよ。なので、うん、ただあの途中でですね、震災やっぱりあったじゃないですか、
はい、
本当はですから、ね、はい、あの5月の連休ぐらいに出しているっていう私の中のイメージだったんですよ、
うん、
ただちょっとその震災もあって、うん、あのやはりすぐにこういったものを出しても、うん、なかなかこう売れないですし、皆さんちょっとそれどころじゃないというのがあったんで、うんうん、ね、じゃあまあこれはある意味ね、一つこうチャンスじゃないですけど、あのじっくり内容を精査して、うん、またちょっとパワーアップじゃないですけどね、はい、して出そうと思って、またそれから結構書き直したりしまして、
うん、はい、
さすがふるさと大使、
そうですよね、上層ふるさと大
使、宝ですよ、
上層市の本当にね、うん、
このね、茨城弁とね、このね、ふるさと大使のね、青木さんはね、はい、我が町のね、宝物ですしね、うん、これね、やっぱ大事に育てていきたいですね、
はい、いやもうね、はい、じっくり育ててください
でもね、市役所行くとね、うん、どこのあんちゃん来たんだってね、
はいはいはい、
言われちゃうんですか。
まあどうでしょうね、まあ知らない、知られてないんでね、うん、まあただね、やはりこのなんて言うでしょう、まあ知っていただくのはありがたいんですけど、うん、あんまり誰でも彼でも顔を知ってると、うんうん、あのなんかこう生活しにくくないですか正直なんか茨城キングがあそこでなんかね 嫁さんと喧嘩してたよみたいな、なんかすごい嫌なんで、なんかだからある程度そういったファンの方とかにね知っていただくっていうのが一番いいかなとは思ってますね。だから本とかホームページっていうのはそういった意味では、まあ、一番私はこうラジオもそうですけどね、こう声っていうことで、まあ、一番こういいなっていう、テレビだとねこう全部バレちゃうっていう見せたくないところまで見えちゃうっていうのもありますんでね、まあ、ちょうどいいかなと思いますけどね。
あの本をこう書き始めて、はいはい、今だから言えるけど、はい、ちょっとここが一番つらかったなとか、はい、あのこの時期がね、はい、あのっていうのありましたか、やっぱり。
あでもやっぱりあれですね、最初ですかね。最初というのはその、うん、構成をどう考えるかって結構直したんですよ。今現在は、うん、あの結局完成したのは何かっていうと、第1章が文法編、基礎文法編と、
基礎文法編、
はい、で第2章が会話編、実践会話編と、うん、で第3章を比較区分編ということで、うん、茨城弁と標準語の違いみたいなところで3つに分けたんですけど、やっぱりこのスタイルに行き着くまでっていうのがすごい、いろいろこう試行錯誤がありまして、うん、あの途中本当にコラムみたいな感じでいろいろこう読ませるようなね内容も結構書いたりしたんですけど、逆にもうそこは全部最後は削っちゃいまして、次の本に持っていこうということで、
4冊目のことも、
はい、一応もう構想はございます。
すごいですね。
はいはい、いつ頃？
いやまだそれはそこまではないんです。
じゃまたストーカーに
て、はい、この本のねこの売れ行きとかいろいろ見極めて、うん、ある程度こうタイミングをねこう合わせて出していこうかなとは思ってますよね。は
い、なるほど。これもしかしたら小学校の教科書、
はい、ですからね、結構この国語の授業とかで使っていただけたらいいなと思ってるんですよ。たまにあるんですよ。でもあのメールなんか問い合わせ、なんかその総合の授業で本源を取り上げるんで、あのちょっと資料として参考にさせてもらっていいですかとか、結構そういうのはあるんで、はい、なのでねちょっとそれもあって、最初当初入れてたヤンキー用語辞典ってのもあったんですけど、
ヤンキー用語、
はい、例えばなんかよろしくと書いて漢字でこう書いたりとか、
昔ね、
あれよね、そういうなんかそういうヤンキー用語、いわゆるこのね、あの悪い人たちの、悪い人っていうかちょっとやんちゃな人たちの使う言葉とかで、そういう用語辞典も入れてたんですけど、まあそれはあんまり教育上どうかなっていうふうに言われまして、まあじゃあ今回外しましょうと、まあ、茨城弁じゃオンリー、本当に純粋にいきましょうということで落ち着きました。
先生いるとい
いですね。そうなんです。この本のいいところは黙々と読むんじゃなくて、こう開いて口を大きく開けてついつい発音してしまうっていう部分なんですよ。
音読をね、例文で音読していただくっていうのがね、
そうするとあのほら茨城弁が眠っていたものがこうね目覚めてくるというか、そんな感覚なんですよね。
ファミレスでこれやったら怖いよね。
まあ、
大きな声でですけ。あよ、
まあ、ファミレスとか電車だとねちょっとね、あの他の方の迷惑になる可能性ございますので、まあぜひあのねリビングとかで、まあご家族でちょっとやっていただくと一番いいかなと、
ね、ついつい口に出してよ、なんかもう口に出して読みたくなっちゃうんですよ。その単語じゃなくてその文章つながってると、
喋、はいはい、りたくなっちゃう。これ読んでても喋、ね、りたくなっちゃうよ。
いやどうも、
それでじゃあちょっと喋りたくなっちゃうということで、今日ちょっともう一人ゲストをお呼びしてまして、はい、あの茨城弁といえばあの茨城弁教育委員会っていうね、ごちゃっぺラジオでもコーナーございますが、はい、茨城弁太郎先生がですね今日ちょっとあの話をさせてくれということで、お呼びしておりますので、じゃあちょっと交代しますね。
はいはい、
弁太郎先生、いやどうも。いやいやいや、でちったよこれ。
ごちゃっぺりや。弁太郎先生、どうですか、弁太郎先生から見てこのごちゃっぺり
や。いやでもね、よくこれまとめだなと思ったよ、これ。やっぱりなかなかね茨城弁ってもいろいろあるし、
はい、
あとやっぱりこのエリアによっても違ったりすっべ、
うんうん、
だから結構難しいんだよね。うん、だからこれをまあちょっとこのまとめるっていうのはなかなかこの大変な作業だったんじゃないかなと。まあ一応アドバイザー的な立場としてはよ、俺よ、うん、と思うよ、うん、
はい、
そうそう、あとね今日弁太郎この俺来るっつんで、
はい、
はどみさんの知り合いの名古屋弁次郎さん、
はい、ダブルで来たんですね。
名古屋弁なんかやっぱ久々にこうラジオで披露したいっつんで、ちょっとベンジロさんもお呼びしてんだけど、ベンジロさんどうしたい、どうしたい、
やっとがめだな、もう
来ました、来ました、
やっとがめ来たね、これ。あ、やっぱり名古屋って言えば中二時、
当たり前だが、
ワゴンズ、
ね、わざわざね今日ね新幹線乗って来てまったが、
あ、何もしかして応援とか行ってたの。
行っとったがね。ほんで今日弁太郎先生が来るって癒せるもんで、うんうん、これは名古屋で丸出して喋らなあかんな思ってね、ドイリア寒なったわけだよ。
こっざみどな。
このドイリアってのはベリーですかね、ベリーコールド、
ベリー
だな、ベリーだな、まあ、ドイリア寒なったけど、
寒
っ、
うん、
っちゃうね。風邪ひいとらん、
ひいとらん、大丈夫、
ひいとらん、この大
大事だよ。
わかんねえなこれ、うん、あダメだ、まだ上なっちゃうのこれ、うん、どえらいさんになったで、ほんと、うん、リンリンさんもどえらい元気、
どえらい元気ですけど、ごめんなさい、今2人のパワーに私入る術がなく、どうしていいかなって感じだったんですけど、
慣れな感じだよ、こんなの。まあよ、今年はドラゴンズ優勝して したもんで、どえりゃ嬉しいんだわしゃ。
だってな、茨城はな、プロ野球チームないからね、サッカーは結構2つあるんだけど、
う
ん、
おー、茨城キングさん、あれ、ほら、鹿島アントラーズも優勝した。しただ
ね、あれなんだっけ、ナビスコカップだっけ、
そうだ、ね、
サッカーはあれなんだけどね、野球はないから、高校野球はね、上層とかいろいろ有名だったりするんだけど、だから羨ましいのね、名古屋の、
うん、この時、そうだな、まあドエリアって言わなあかんけど、なんとなく茨城になっちゃうな俺近頃、うつっちゃう、本当に近頃やっぱ耳がね、茨城弁なんだな、
じゃあ、ラッペ、このゴジャッペディアでまた補強してもらってな、うん、これもう完全に、
うん、まあ、こっちもいいと思ったし、あと俺はよ、近頃思っとんだけど、うん、びっくりしたのはライ様とかよ、
ライ様ね、
このライ様、
ライ様おっかないよ、ね、
ライ様ね、
ライ様は電気消さねえと怒られちゃうからね、ばあちゃんとかに、
そう、
俺ゴロゴロさんだもん、
あ、ゴロゴロさんって
名古屋ゴロゴロさん、うん、で、桑原って言うんだよ、
桑原聞きますけどね、
こっちは言わないけど、テレビでよく見るよね、うんうんうん、おばさんとかの桑原言ってもね、
うん、うん、お名古屋の時に言っとったもん、
あ、言ってた、そういうの
言っとるかね、こりゃ、うん、桑原って言わなあかんでしょ、うん、これとかの葬式の時のあの献身のその具の多いこと、
あ、茨城の
茨城
多いよ、これ
うん、
基本的に味噌汁は具がいっぱい入ってれば OK みたいな、そういうところだからね、うんうん、だから分かんないね、親に説明しても、俺の親なんか説明すると、これバランス質問があっぺと、汁と具のよだけど、いっぱい入ってんだからえがっぺよっつって、なんつうの、その、ね、感覚の違い、これもう理屈では言えないんだよね、もうね、
名古屋はついのどえりゃ多いんだわ、具ちょっとしかない、成功や、ケチなんだよ、
ケチなの名古屋って、
当たり前だからあんた、あ、知っとる、あのね、こういうことはよく聞いとっていっちょうよ、うん、1000万あったらよ、名古屋人っていうのはよ、うんうん、1000万使わんのだわ、
使わない、う
ん、500万しか使わないの、で500万貯金するんだわ、
あ、
関西人は1000万あると、うん、もう1000万借りてきて2000万にするんだよな、
あ、やっぱ商売機あんだね、
うん、名古屋人はよ、うん、1000万あっても500万しか使えへんの、だから貯蓄率日本一だがね、あんた、
へー、すごいね、そうなんですね、すごいですね、
みんな一軒建っててまうもん、
茨城はあれだね、お金に疎いね、うん、基本的に、
うんうんうん、
だから商売とか下手、口下手っつうべ、やっぱあんまりだから自分のことをうまく言えないの、 PR できないんだよね、アピール全然性的にだから多分お金とかもやっぱり扱いが下手っつうが、うん、こうなんかそういう感じあんね、いいよやっからみたいなね、揚げしったりね、
そう、
野菜とかも、
ね、
野菜どんどん揚げちゃうべ、やっぱり、うん、いや持ってけ持ってけっつって、
おそれ
は、うろうつ考えがないんだよね、
いや
余ったからもう やっからっつってね、
うんうん、くれてやっから、うん、このくれてやっからも茨城弁だからな、
くれる
っつってね、これかよ、うん、あのギブユー、やっぱね関西人や名古屋人ね、くれるってこと言ってか、これはね、
うん、
ちょっと見下した言い方だけどね、
あ、そこは難しいんだ
よね、やめてちょ、
うん、
やめてちょっていうのはプリーズだからね、プリーズストップだからね、
いや、あられちゃんかと思ったけどね
これちょっていうのはね、うん、プリーズだからね、
うん、
やめてちょ、ね、言ってちょっていうのはゲラ、プリーズゲラウトだからね、
あ、そうなんですね、
ちょうだいとかの略なのかな、
うん、そうそうそう、
プリーズは使わない、
うんうんうん、こうだがね、うん、
茨城弁だとね、行ってくろとか言って、やっぱりそのくれとかに近い感じだよね、うん、この辺だと行ってくろとか、行ってくれって意味の、うん、がなまってくろになって、だからちょうだいのちょうの方がやっぱ丁寧だね、そう考えるとね、
う
ん
うん、そうだべ、うん、あ、そうだべじゃねえな、そうだがね
今茨城弁だってい
かんが、みんな茨城の人ばっか
だもんね、混ざってきちゃうね、やっぱ聞いてっと、そうだね、やっぱ相手が茨城弁だと茨城弁になっちゃってあるよね、こっちも、
うん、
そのやっぱ相手に合わせてよ、
これがね、どういうかね、関西とか行くとね、やっぱ南
部、関西弁
ね、なんぼ、ハウマッチなんぼっていうかね、
うんうんうん、
だね、
そうですね、
なんでなんかあんましごじゃっぺの内容説明できなかったけどまあ要は買って読んでってことで ね、
そうですね、
ぜひこのごじゃっぺで茨城新聞社が出てますんで、うん、
はい、
県内の書店では大体あるって話なんで、うん、あのぜひお近くの書店で、
ね、皆さん
名古屋にも宣伝しなあかんがね、うん
うん、まだ名古屋の目撃情報ないよ、都内では1軒あったんだけど都内では1軒純駆動通本屋さんにあったって、うん、数冊あったって話だったんだけど、
うん、
名古屋まだないから、
うんうんうんうん、
ぜひじゃあ、 あの弁次郎さん名古屋で広めてくださいっていうの
もちろんだがね、ほら、うん、やるでね、うん、やっても、うんうん、
はい、やってくろ、ぜひ
お願いします、
はい、はい。
皆さんいかがでしたか。弁次郎さんと弁太郎さんのね楽しいトークだったんですけども、実はですねこの後太田プロダクションのあの有名なお笑い芸人さんも登場します。それではこの後も聞いてくれっけ。鳩見さん、茨城キング、実はですね、今日ね、はい、ある方から電話が来てます。
何？そうなんですか？
そうなんです。先週に引き続き、赤プルさんから電話がつながっております。こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。
赤プルです。お参りします。またまたも調子のつかみがます。はい、ということで、赤プルです。今日お邪魔します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に引き続きありがとうございます。
そうなんです、いつもお世話になっております。ありがとうございます。
いえいえ、もう今ねキングとねハトミさんの方でねすごいかなり盛り上がったんですけども、これはもう赤プルさんに入ってもらってもっともっと盛り上がっていきたいなと思うんですけども。
ありがとうございます。盛り上がっていただいてありがたいですよ。
はい、
花火大会の時はお世話になりました、ハトミです。
どうもハトミさん、お久しぶりです。いつもありがとうございます。
花火大会ありがとうね。
はい、もうずいぶん昔みたいな感じですね。花火大会行きたかったんですけども残念でした。またね、先日はあの茨城キングさんのゴジャッペディアのねご出版のイベントも大成功って聞いてます。ありがとうね、おめでとうございました。
ありがとうございます。おかげさまでね、盛り上がりましたよ。
もうやっとやりますね。
はい、
もう本当茨城をどんどん盛り上げていきたいですよね。
そうですね、あの私は一応こう茨城でほとんど活動なんで、こう茨城でこう茨城を盛り上げるって活動なんですけど、赤プルさんはね本当に全国でこうね茨城弁っていうか茨城を盛り上げていただけるんで、こうぜひね、こう内と外でこう、ね、一緒に盛り上げてい けたらなというふうに思います。
たまにはコラボしてね、コラボしましょうね、茨城とね。
ですね、コラボしたいですよ。
はい、
はい、
赤プルさんにちょっとお聞きしたいんですけども、赤プルさんはテレビに出ていろんなあの方たちとお話をするじゃないですか。
はい、
他の方のこう茨城弁の反応っていうのはどうなんですか。
やっぱなんかクスクスって笑われるんですよね。
クスクスって
笑うんだ。爆笑じゃなくてね。
この間本当初めて
でもあれですよね、あの茨城弁ってその東北弁なんかだと本当にこのもう分かんないじゃないですか、結構何言ってるか。でも
そうですね、
茨城弁だと大体分かるんだけど、なんか絶対これ違うな、標準語じゃないなっていうのが分かるんで、そこがやっぱり面白いのかなって気はしますよね。
金なんかね、イントネーションがね違うから何も分かんないですね。
そうですよね、多分そのだっぺとか使わなくてもイントネーションの違いで結構ねみんな分かるっていうね。
そうですね、
なんかね恥ずかしくなっちゃう時あるんです。
赤プルさんでも恥ずかしくなっちゃうんですか、これだけ茨城弁使ってても。
そうなんですよ、だからもう普段は、ちょっと前はですけど、普段はあんまり喋らないようにしたり、一生
懸命隠した
りとかもしたんですけど、今これが普通なんで。そうですね、最近はでも
旦那さんが、うちの主人がね京都の人だから、はい、家でもあんまり京都っぺようとか、あんまそういうの使わなくなってきまし
たね。だから私もちょっとやばい今、
やばい、
あの東京
都庁に書いてあったんですね。はいはいはいはい、じゃあぜひね、そう忘れた時にまたゴジャッペでは読んでいただきですね。
そうですね、
はい、あの赤プレさんのことも実は57ページにねちょっと書かせていただきまして、
ありがとうございます、はい、本当に嬉しいです。
もう赤プレさんを応援する意味でですね、あのおめえらいつまでもいつまでも調子に乗ってんじゃねえかなっていうちょっとそのフレーズをですね紹介させていただきました。
本当にありがとうございます。
はい、
嬉しい。はい、
これは私茨城弁ではないないと思ったんですけどね、
多分ね茨城弁だと思います。これは確実に茨城弁だと思います。
本当にあったんですか。
はい、
だってね、チョコミって 私言われてたから直婚でいいんじゃねえかなって言った
んだけ
ど、直婚
ね、調子に調子込むっていうのを略して直婚って言うんですよ。これ調子に乗るって意味なんですよ。はい、
それは知らなかった。
直込みね、言いますね。はい、でもまあ茨城で結構使うとは思いますけど、ちょっと前に流行った言葉ですかね。我々は子供の頃、
ね、
うん、そう、
これね、
うん、そうですよ。
ね、あのお時間ね、あの盛り上がったところなんですけども、最後にね、リスナーの皆さんにちょっとメッセージを一言またお願いできますでしょうか。
はい、じゃあ、リスナーの皆さん、いつもありがとうございます。茨城市のカップルです。私も茨城で広めたいと思って頑張っております。もう、茨城市さんはね、もう本当にすごい大事につく。私なんかにもずっと詳しいので、私もできることからね、毎週ラジオ聞いて勉強したいぐらいなんですけど、あの、本当に頑張っていきたいと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。赤プリさん、これからもね、頑張ってください。応援してます。
は
い、
どうも。
はい、失礼いたします。
失礼します。
誰もいない道に来
皆さん、それではですね、アットタウン上層の時間もね、そろそろね、終わりに近づいてまいりました。茨城キングね、ご出演いただいたんですけども、キングリスナーの皆さんにね、はい、何かメッセージの方いただきたいなと思うんですけども。
はい、ゴジャッペディア11月13日に発売になりまして、おかげさまで出足好調というふうに聞いております、はい、でこのゴジャッペディア、ただこのね、本を読んでほしいっていうのもありますけど、その茨城弁っていうものをもう一回ちょっと見直してもらって、やはり地域のこの郷土の言葉というか、そういったも、まあ、一つの文化だと思うんですよね、茨城弁っていうのは。なので、まあ、例えば恥ずかしいとか、ちょっとやっぱりダサいとか、いろいろそういう思いもあると思うんですが、そういうのも全部ひっくるめて茨城弁を楽しむっていうのを一つのこの、まあ、文化というか、そういった形で定着させていた、いければなというふうに思ってます。なので、まあ、普段の日常会話もそうですし、あとツイッターなんかでも結構茨城弁でこう会話したりとかやってるんで、皆さんもそういった形でですね、一緒にこう茨城弁、そして茨城を盛り上げて、いければなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ハトミさん、何かありますか。
茨城キング、
はいはい、
前回アットタウン上層出た時に、はい、約束してくれたことを覚えてます
あー、なんかプレゼントとか言ってましたっけ。
そうだよ。
あ、じゃあですね、はい、今回このアトタン上層を聞いてくださったリスナーの皆さんに、
はい、
ゴジャッペディアの方、
はい、
5冊
お、
はい、プレゼントですか。
プレゼントさせていただきます。
はい、ありがとうございます。じゃあ茨城キングの方から、
はい、
リスナーの皆さんにプレゼントですね、5冊ということで、はい、今日ねこの番組を聞いてくれた皆様に、プレゼントするということで、
はい、
じゃあリスナーの皆さんにね、メールアドレスの方をご紹介していきたいと思います。上層、小文字でですね、 joso@fm842.jp です。上層 @fm842.jp、ファックスの方は029-828-7575、029-828-7575までに、12月1日まで、住所、名前、電話番号を明記の上、こちらの方に、送ってください。皆さんね、はい、お待ちしております。
キング、どうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
ました、
はい、
これがきっかけになってね、茨城県がどんどんね、人気度ランキング、はい、なんとか最下位から、
そうですね、一気に20位ぐらいに、はい、お願いできればと。
まず20位ですか。
はい、上がってもらえればと思います。
そうですね、
はい、ということでね、じゃあ今夜のアットタウンなんですけども、私リンリンと
ハトミと
茨城キングでした。
はい、皆さん、
さようなら。